西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、5月の西宮徹底解剖は西宮遺跡の秘密と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館館長の合田重信さん、そして学芸員の森下正樹さんと山田悟さんをお迎えしてお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、もう合田館長はね、皆様よくご存知の、は
い、
ね、もう今やすごいですよね。
そうですか。
もう、はい、もうこの郷土資料館を率いて、ね、はい、その先頭に立ってということですが、なんか随分増えました、お若い方が。
今日は2人学芸員を連れてきてますんですけども、はい、どちらも考古学発掘の専門家です、
うん、はい、はい、ということで、森下正樹さん、
はい、
はい、まだお若いんですか。
いや、もう35です。
ああ、もうこの道一筋、はい、
一応は。
結構発掘とかもね、大変ハードなお仕事だと思いますが、はい、またもう今ね、実際現場抱えてらっしゃるので、現場っていうか
なん
というか、
現場なんですよ。
現場って言っていいんですか、はい、あれは、はい、はい、ちょうどガーデンズのね、駐車場のあたりを、ね、はい、何が出てくるか楽しみなところでございますが、はい、さあ、そして山田悟さんも、はい、同じぐらい、後輩に当たるんですか。
そうです、後輩です、
はい、うん、
今30になります、はい、ついに味噌汁って
若いですよね。
若いですよね、はい、でもやっぱり体力いりますよね。
そうですね、
こう現場が続くと、
はい、もう体力勝負ですね。
うん、ね、はい、ということで、まあでも出てきたらワクワクするんでしょう。なんか
やはり楽しいですよね、はい、現場はね、
ね、
は
い、ということで、この西宮にはそういう現場というか遺跡が、はい、いっぱいあるらしくて。
そうなんですね、意外とたくさんあるということになりますね。
ねえ、はい、それをまあ今月はいろいろと紐解いて、はい、エリアごとにね、ちょっと紐解いていただこう、ね、ということなんですが、はい、さて、今日は原始古代の西北村と題してなんですが、はい、西北って今の西宮北口ですか。
はい、そうですね、この西北という言い方はその原始古代にあったというわけではないんですけども、はい、まあ、今西北といって非常にまあ賑わってますので、西北のところにですね、はい、実は原始古代の村がありましたというお話をさせていただこうかなと思いまして。
じゃあ西宮の中で一番最初の頃に、はい、そこやってたのはあの辺なんですか。
あの辺なんですね。
あらら、
意外でしょ。
そうなんですか、はい、エベスさんの近所のこちらの方だとばかり思っておりましたが、
あの辺り、あの辺りに遺跡あるというのは割合まだ知られてるんですけれども、はい、それこそ西宮北口の駅の周辺に遺跡がいっぱいあるというのは、うん、あんまり知られてないかもしれないなと思いますね。
じゃあそのガーデンズの辺りも、はい、ちょっとまだこれから期待できそうな現場だということですね、はい、
現場ですね、
はいはい、では現場からお伝えいただきたいと思いますが、はい、この西北村というのは、一番古い、これはもうそういうふうに認定されていると、
ね、はい、まあ、これ西宮市内で一番古いということになるんですが、はいはい、西宮北口駅のですね、うん、これ北東のところに悪田西宮ってありますよね、はいはい、高い
のこ
ビル、
ね、
先の尖ったペンシルビルみたいなのがあると思うんですけども、はい、その悪田西宮のあたりから高木小学校、うん、にかけてですね、割合広い範囲なんですけども、そこまで広がっている北口町遺跡と、高木西町遺跡というのがあるんです、まあ、これ名前2つになってるんですが、多分まあ1つの一体の遺跡だと思うんですけども、うんうん、これがですね、西宮市内で一番古い時代の遺跡じゃないかなという遺跡なんです。
そうなんですか、はいはい、まあ、震災後あの辺りもまたね調査が行われたりしまして、
ね、はい、非常に多かったですよね。
ですね、はい、でもそれより以前からあの辺りは遺跡としてすごい貴重な場所だぞっていうことは言われてはいたんですか。
薄々言われてました。震災前からですね、ちょうどこの、阪急の今津線の西側にあたるんですが、駅の北西部になるんですけれども、はい、今の甲府園の辺りですね、この辺り 辺りでその弥生時代、まあ、あのこれ実は芥田西宮のところ の, その北口町遺跡と高木西町遺跡はこれ弥生時代前期から中期、まあ、前期の末から中期にかけての遺跡なんですけども、うん、ちょうどその頃と同じ時代のですね土器が甲府遺跡というところから拾われてまして、はい、では正体不明だったんですね。でビルの工事の時に、これ一般の方がどうも拾われたようでして、でそれが関西学院に伝わって関西学院の方からまあ報告されたということがあるんですけども、そういうものがあったので、うん、この辺には何かあるぞというのは分かってたんですが、ちょっと正体不明だったんです、
はい、
で震災後ですね、非常にたくさんのビルが建ったり区画整理あったりしてですね、発掘調査がまあ、組織的にできるようになりましたので、それできちんと見つかってきたというところなんですね。
で一番西宮では古い、
はい、そういうことです、
遺跡であると
、はい、
つまりたくさんの人がじゃあそこに定住していた。
そうですね、まあ、定住と言えるかどうかなかなか難しいんですけども、まあ、弥生時代の前期末から中期の初めということになりますとですね、これ西暦で言いますと、はい、紀元前400年頃、よくわからないですけど、
紀元前
400年ですので
400年、
今の2017ですから、はい、これに400足しますと2400年、ちょっと前、2500年ぐらい前の遺跡がそこにあるということですね。でこれ弥生時代の前期ということになりますから、弥生時代というと皆さんご存知のようにお米作りが始まった時代というふうに言われてますよね。そういう時代なんですね、
うん、
でまあ、これ前期の末から中期初めで紀元前400年と言いますので、まあ、前期の初めになるとこれもっと古くて紀元前の800年ぐらいというふうに今言われてます。で、その頃に、まあ西日本でですね、米作りがバッと広がるんですね。でその米作りの方法なり文化なりというのはこれ当時の朝鮮半島を伝わって、九州の北部、今の福岡県とか佐賀県とか、うん、あの辺りに伝わったものなんですけども、うん、この、まあ、朝鮮半島から伝わったその米作りのこうやり方とかそれにまつわる文化なんかはですね、一斉に西日本にバッと広がるんですよ、
はい、
同じような形 でそれが第一陣なんですが、
はい、
その後ですね、これがまあ前期の初めなんですけども、前期の末から中期の初めぐらいになりまして、その文化がですね各地でカスタマイズされるんですね。地方化していくんです、
それぞれの特色を持って。
そうなんです。でどうしてそれが終わるかというと、出るものはその種類たくさん出ませんので土器が多いんですよね、で土器見てますと文様とか、あるいは形なんかがですね、地方地方で個性が出てくるんです。これがその前期末時代なんですよね。
ご当地模様みたいなのがあるんですか。
おっしゃる通りです、ご当地模様ですね。でそれの時代のものがこの北口町遺跡とか、あるいは高木西町遺跡で見つかりましたということなんですね。ですので朝鮮半島からお米作りが伝わった第一波ではなくて、うん、その後地方でカスタマイズされた弥生文化の最初がここに定着といいますかね、あったということになりますね。
これはじゃあすごい発見ということですね。
そうなんですよ。それまではなんとなくぼんやりとしか分からなかったんですけれども、うん、まあ、典型的なその土器としてはですね、これ中期の初め、まあ、前期末でもいいかもしれないですが、壺なら壺がありまして、壺には口、首、胴と、上から口のところがあって、はい、首のところがあって、胴体があって、首のところが一番細いですよね、
はい、
でそこの首の細いところにいっぱい線を描くんです。ものすごくたくさんの線を描く、
うん、
どうしてそんなに線で埋めるのというぐらい、まあ、今ちょっと壺の上の半分をもう横の線で埋めてしまうぐらいの線の描き方をするんですね。
それ模様なんですか。
模様なんです、
うん、
まあ、なぜかわからないですけどね、それがこの、近畿地方でも、西に偏ったところでたくさん出るんです、
う
ん、いっぱい出るんですよ。でそれがここで北口町とか高木西町でたくさん出てる。
出る、
はい、出てるんですね。
じゃあそのよそのエリアでは線じゃなくて丸やったりとか、はい、っていうこともあるわけですか。
なんかこう三角形の粘土をこう貼り付けて本当にミミズロイみたいにこう出っ張ってるのとかですね。
ああ、は
い、
凹凸の。
そうです。あとはその刻みを入れたりとか、いろんなのがあるので、刻みを貝で入れたりとか指先で入れたりとか爪で入れたりとか、その地方によっていろいろあるんですけども、
はい、
そういうのではなくて線をいっぱい描いたのが出てきたということですね。これが非常に面白くて、それがごそっと出てきたのがその、高木西町遺跡、高木小学校のすぐ近くなんですけども、
はい、
そこで出ました。
でもなんでそんな模様なんやろとかね。
そうなんです。それが一番ね、わからないことなんですけど、割とこう狭い範囲でやっぱりたくさん出るというものなんですよね。
それもまあ今後はいろいろ研究が、はい、重ねられると
です、ね、
なんで線で描いたかというのも分か
ってくると思いますね。で、まあまあ言いますと、その、 ちょっと話外れるんですが、そのたくさん線を描いてるのがですね、はい、これその弥生時代前期から中期初めは一本ずつこう引いてるんです、はい、こうなんか櫛みたいなもので引いてるんですけども、はい、それがですね中期の中頃になりますと、それこそあのこう紙をとく櫛がありますけども、はいはい、ああいうふうにたくさんこう突起がついたもので、
はい、なんかこういっぱい歯が
いっぱいあって、歯がついてるやつ、それでいっぺんにバッと引いてしまう。だ簡単にできますので、次そういうふうに変わっていくんですね。ですのでやっぱりたくさん線を引きたいという気持ちは強いので、
ね、
もっとたくさん簡単に引こうというので、そういうこう道具を発明するという。
ということはその頃から大量生産されてったんかな
かもしれませんね。
とか思ったりも、いろいろなことがだからちょっとこうね、イメージされます。想像できる。
そうなんですよね。ですのでなかなかその土器と言いながらですね、そういうのが出てくるといろんな研究のテーマになるということになりますね。非常に面白い。
なるほどね、はい、でそ の, あの西宮北口エリア、高木エリア、はい、もうずっとそこから、ずっと栄えていったわけです
ではないんですよね。あれ、あのその弥生時代前期末から中期初めにそこに、はい、あの村ができてですね、一旦その辺りから人がいなくなっちゃうんです。いくらあの辺り掘ってもその時代につながる、続く時代、弥生時代中期後期という時代なんですが、はい、その時代の人々の痕跡はほとんど見つからない。どっか行っちゃったんです。
なんでどっか行っちゃったんですか。
いや、わからないです。いろんな理由があると思うんですよね。
住みにくかったんですか。いや、そんなことないですよね。住みたい町やったと思いますけど、
そうですよね。西北はそうですけどね。で、今案外そうかもしれなくて、いろんな理由考えられるんです。まあ、単純に住みにくい。それからあの辺りは向こう側の三角州になりますので、あの洪水が頻発したとか、あるいは戦争があったとか、いろんな理由が考えられるんですけども、
なるほど、ね、
でその時にどこ行ったかなと西宮市内で探しますと、仁川の上流の方で、今で言うとあの仁川町5丁目6丘あたり、
はい、
このあたりに少しこう丘陵になってる高いところがあるんですけども、そこに弥生時代中期から後期にかけての遺跡が3つあるんです、実は。で、なんか想像すると西北から仁川町に移ったかなと、転居しはったかなという感じがあるんですね、
はい
はい、で例えば遺跡の名前で言いますと、仁川五箇山遺跡、これは標高140メートルぐらいの山のこうてっぺんにあったりするんですけども、仁川五箇山遺跡、それから仁川の、河岸段丘のすぐへりのところですけども、標高40メートルぐらいなんですが、仁川、高台遺跡、それからその仁川の南向かいの仁川百合野町のところに仁川百合野町遺跡という、はい、この3つがあって、弥生時代中期から後期にかけてそこに人がたくさん住んでるんですね、
うん、
ですので、まあ、単純に考えるとそっちを移ったかなと。
ということは低地からちょっと高いところに、ということは何かあったのかなと。
何か理由があったんですね。いろんな理由が考えられるんですけども、ちょっと確定的には分からないです。今のところ第一候補としては洪水なのかなというふうには思うんですが、それもちょっとよく分からないですね。
いや、でもそうやって考えていくと本当にあの面白いですね。一つのものとか出土品とか、それからその遺跡からいろんなことがこう類推できる。
そうですね、こういうふうにこう動きがありますとダイナミックになってきますので、あの歴史がこうずっとこう動いていく感じがやっぱり伝わってくるのかなと思いますね。
森下さんなんかもやっぱりそうですか。そんな、なんかそういうのこうはこうかなあかなって考えてるっていうのはすごい楽しいことですか。
そうですね、それがまあ、ね、発掘してて一番楽しい醍醐味かなとも思います。
なんかすごいロマンを感じますよね、山田さん。
そうですね、あの発掘調査はその地表面にあの立つことができますので、それが唯一あの我々が持てる権利かもしれませんけれども、その場所で例えば兜山を見るだとか、あのいろんなあの遺構とかを見るっていうのは、まあ、ある意味新鮮で、そういう興味がかきたてられますね。
ということはその時代に生きた人とほぼ同じ目線でものを見たり、はい、そう、例えば風を感じたりとかしてるのかなと思うと、ちょっとこうね、
嬉しいですよね。
嬉しいというか、
は
い、
あの、ね、彼が言ったように、 そうでしょうね、その当時の地面がもし残ってて、それに触ることができるんです。で、最初に触ることができる人間なんですよ、発掘調査担当者というのは。
確かにそうですよね。
そうなんですよ。すごくこうワクワクしますよね。で、そこからあの、まあ、想像していくというと言葉は綺麗なんですが、妄想をかきたてられますよね。
あかな、こうかなみたいな。
そうなんです。それをやっぱ考えていくことで、あの歴史がちゃんと組み立てていくことにつながりますので、妄想もやっぱり大事は大事なんですよね。
そうでしょうね。はい、その一番最初の段階ではね、で、それがいろんなことで裏付けが取れたり、あ、ハズレやったわってなったりとかっていうことに、まあね、将来的にはなっていくんでしょうけど、
ね、はい、
はあ、でもそれをこうちゃんと証明していけるという点でも、この本当に皆さんのお仕事っていうのは、ね、なんかすごいワクワクするようなお仕事ですよね。
そうですね、ただ時間がかかるということになりますね。
確かにね、はい、 そう、じゃあそのみんないなくなってしまって、でじゃあその
間山へ、はい、上がって、
はいはい、
で
何してたんでしょうね、山でやっぱり同じような生活ですか。
縦穴住居が出てまして、はい、同じような土器、まあ、時代は違うんですけどね、土器が出てますので、そんなに違った暮らしはしてないと思うんですね。ただやっぱり山の方ですんで、田んぼから離れてしまう、で、まあ、水がどうしてもいりますから、川からも遠いということになりますから、どうしてそこに住んだのかなかなかやっぱり難しいですよね。わざわざそのところに住んでるというのはいろんな理由があると思うんですよ。
ですよね、はい、じゃあその水をどうやって調達したかとか、
毎日汲みに行くんでしょうね多分。
はあ、じゃあお米はどうやってたんですかね、
不思議ですよね、よくわからないです。
そのあたりはまだまだこれからという分野ですか。
はい、米作りしてたかどうかもちょっとわからないですね。
何食べてたんでしょうね。
いや、不思議ですね本当に。
でもそうやってなんでとかどうしてとかって思うことが、多分そのいろんなことへの、
そうですね、
ね、
はい、
きっかけになるということで。
なります。
へえ、そうなんですか、はい、じゃあその一番古い村、西北、高木、あの辺りから、はい、行って、その後ちょっと北の方、
仁川の山の方に上がりましたと、
はい、
でそこでずっと終わるわけじゃなくて、
はい、
これがですね、弥生時代の後期の後半ぐらい、まあ終わりぐらいですね、に山を降りちゃうんです。
あら、
そこ の3つあった村が全部なくなっちゃ、もうなくなっちゃって人がいなくなっちゃうんですね。
やっぱり不便やったんですかね。
どうなんでしょうね、そこにいる理由はなくなったんでしょうね。でその時と、まあ、相前後して、突然西目北口にまた遺跡がボンとできるんです。
戻ってきたということですか。
戻ってきてるのかな、まあ、同じ人かどうか分からないですけどね、現象としては西目北口の方にまたボンと遺跡がまた復活するみたいなことですね。それが卑弥呼の時代、古墳時代のごく初め、弥生時代の末から古墳時代の初めが卑弥呼の時代なんですが、はい、ちょうどその頃にここに遺跡がもう一度こう復活してくるということになります。
それはもうまた出土品が出たりとかということ で、
そうです、ね、で
生活の跡が見えるわけですか。
そ う、 です、ね、はい、そういうことです。でこれで最初に見つかったのが、今の兵庫県立芸術文化センター、芸文センター の、 高松町という町名になるんですが、遺跡の名前は高松町遺跡という遺跡の名前つけてるんですけども、はい、まあ、名前自体もあまり意味ないんですけどもね、でそこで卑弥呼の時代の田んぼの跡、水田の跡が見つかってます。芸文センターの敷地もほぼ全体が田んぼでした。
はい、
かなり広大ですよね。
ねえ、
はい、
本当にすごい、ね、
すごい
広さを工作してたわけですか。
はい、田んぼが当時のことですから真四角の田んぼではなくて、
はい、
少し土地の中にも高低差がありますので、高低差に合わせてこう斜めに田んぼをこう作っていって、棚田まではいかないんですけども、ああいう形でこう斜めに田んぼを作っていってということが分かりましたね。
そうなんですか。はいはいはい、お米を作って、
お米ですね、間違いなくお米だと思います。
はい、でも田んぼの跡っていうのは分かるんですか。
分かるんです。まあ、田んぼ想像していただきますと、
はい、
まあ、ただの土ではなくてですね、やっぱりその然るべき粘土がちゃんと溜まっていないと田んぼになりませんし、あとはその水を溜めるためにあぜがどうしても必要なんですね、田んぼというのは。このあぜを見つけることがやっぱり田んぼを確認する最初になりますので、このあぜがやっぱり出てきたんです、たくさん。
はい、
でこの高木じゃなくて、高松町遺跡 の、 その田んぼではですね、ちょっと面白いものが出まして、
はい、
人間の足跡がいっぱい出てきたんです。
足跡、
足跡が出てきたんです。これはなかなかね、そう頻繁にあることではないです。ゼロではないですけど、
残ってるんですか。
残るんです。でたまたまこれは残ったんですね。
は
あ、で田んぼ想像していただきますと、まあ、春先に耕して、で水を張って、で田植えして、で草取りしながら稲の成長もあって、で収穫して、で冬になってということを繰り返していくんですけども、それを繰り返していきますので、基本的には足跡残らないはずなんですよね。中へ入ってもまた次すぐ入るの で、
で、ね、
前の足跡消しちゃいますから、で年の始めと終わりには耕しますので、前の足跡の土も全部変わりますので、残らないはずなんですけども、ここは残ってたんです。
どうしてなんでしょう。
ね、どうしてなんでしょうね。でこれはですね、その田んぼに残ってた足跡なんですけれども、大きな足跡と小さな足跡がいくつか見つかってるんですよ。
ほう。
で、その大きな足跡、これ、まあ、当時のことですから大きいと言いましてもですね、足の寸法が 23-4 センチですから、まあ、女性の平均ぐらいの寸法なんですけども、これ多分男子の平均だと思うんですよね、
当時の。
はい、でそれがててとあって、すぐその横に十何センチのちっちゃな足跡がトコトコトコトコトコとあったんです。
子供ですか。
子供だと思うんですよ。でそうするとこれ、はい、そんなにあの時間多分時間差ないと思いますので、うん、私の想像ではですね、あの親子が手をつないで田んぼを歩いてると、ちょっとできすぎなんですけどね、それを想像させるような足跡がたーっと田んぼ斜めに横切ってるんです。
それがちゃんと残って
たんです。でどうして残ったかなんですけども、これたあの足跡を、まあ、これずっと発掘していくとある面に来ると足跡の形が見えるんですけども、田んぼは粘土ですよね、で足跡の中は砂が入ってるんです。細かい砂がいっぱい入ってました。でそれがずっとこう、まあ、足跡の形でずっと見えましたので、これはもう間違いなく足跡だなと。
その砂が入っていたことによってその足跡が守られたみたいな。
そうなんです。ですのでそうならないと見つからないんですね。ぐちゃぐちゃになってなくて、もう足跡がこうつけられて、多分すぐ砂が入って、でそれでパックされて、そのまま2000年経って見つかりましたと。でこれで砂が溜まってて、田んぼに斜めに足跡が一直線にこう2本あの2列にあって、でそれがそのままパックされて残ってるというところから、こういろんな想像ができるんですね。
例えば
、はい、あのさっきもちらっと言いましたけれども、田んぼは基本的には何度も何度も人が入って足跡残らないはずなんですが、足跡が残ってる、それも斜めに田んぼを歩いてるということは、これ田んぼに稲がない状態かなと。稲があると斜めに歩けませんから、あれやっぱりこう、はい、線に沿って植えますんで、やっぱりこう沿って歩いて
ジグザグになりますよね。
まっすぐ斜めに歩いてますんで、多分これ稲ない時期だかなと、で田んぼに稲がない時期で、親子が手をつないで歩いて、それが砂でいっぺんに埋まっちゃってると、で砂でいっぺんに埋まるということは洪水なんですね。これ川が溢れて砂がバーッと田んぼの中に入ってしまって、でそれで埋まっちゃったですから、稲がない時期で砂で埋まる洪水ということになると、これ秋の台風ですよね。ですので卑弥呼の時代の秋の台風で埋まった親子の足跡が見つかったということになるかなと想像ができるんです。
なるほど。しかもその後そこを耕さないで、はい、
しばらく
置いて置かざるを得なかったか、はい、置いておいたか、なんかそういうことも分かるわけです。
そうですね。ですので、あの洪水でかなり砂が溜まってますので、一旦そこを耕作放棄して、何年か十何年か経ってからまた田んぼになってるというのが分かりますので、そういうのが、まあ、これだけで分かってくると。
いろんなことを無言のうちに我々に語りかけてくれるんですね。は
い、
そうですね。
はい、でそれ単純に掘ってるだけだとわからないんですけども、やっぱりさっきおっしゃったように、想像しながら発掘してるとこういうことも考えられるので、こうやってお伝えするときに少しこう生き生きお伝えすることができますよね。
はい、
足跡見つかりましたというだけではやっぱこう伝わらないので、そういうことも考えられますということかなと思うんですよ。
でも親子の足跡でっていうとね、
かわいいでしょ。
なんか本当かわいいし、どんな話してたんやろうなって想像すると
思いますよね。
ねえ、はい、なんか本当にこう世界が広がっていくような気がして。
そうですね。で、はい、足跡を見るとですね、これ発掘するときよくわかるんですけども、はい、これ断面見ると、かかとが深くてつま先が深いんですね。ということはかかとから入って、であの土踏まずのところあんまり土に入らなくて、で蹴り出すときに指先がもっと深く粘土に入るという形で、足の動きがあの足跡になって形に残ってるんです。
結構それってアスリートの走り方みたいな気がしますけど、
で非常に土まずがはっきりしてましたから、やっぱり昔の人は大したもんだなと思いますよね。ぐっとこう粘土を捕まえてる感じで歩いてます。
扁平足やなかったんですか。
扁平足がないんです。現代人とは違うなと。
しっかり歩いてた。
しっかり歩いてますね。
そんなことまでわかるんですか。
わかります、わかります。はい、
こらもうすごい面白いですね。
生々しいでしょ。でそういう足跡、実は、あの平木小学校の生徒と、あの平木中学校の生徒が、自分たちの家から持ってきたスプーンで発掘体験してるんです、当時。これいいなと思いますよね。
いやこれは思い出になりますよね。はい、
ですので覚えてる人がいるかなと、もう震災後ですから20年近く経ちますので、覚えてる人も大人になっちゃったかなと思うんですけどね。その人もでも30代ですよね。びっくりしますよね、ちょっと。
いやでもそれはきっと鮮烈なイメージとして多分今もね、
残ってると思いますね。
残ってると思いますよね。はい、いやとってもラッキーな子供たちでしたね、それはね。はい、でもまあそういうふうに足跡から何から本当にいろんなものが、まあ
そうなんですよ、
ね、いろんなことを語りかけてくれている。はあ、その高畑町遺跡からはその後もなんかいろんなものは出てるんですか。はい、
この田んぼは高松町遺跡で、あの田んぼしか出てないんですけども、田んぼだけじゃこれ人暮らせませんので、どっかに村があるはずなんですね。でこの村は道の向かいの高畑町遺跡というところで 見つかってるんです、うんうん、同時代のものがね。ですので
高松町の隣の高畑町
道向かいなんですけどね、はいはい、ですので本来は今はその、まあ、手続き上2つの名前に高畑町遺跡と高松町遺跡で分けてるんですけども、うんうん、実はもう一体の遺跡である可能性が高いですね。高畑町の方にあの人の暮らす家がたくさんあったということになりますね、うんうん、
食住近隣みたいな、
そうですね、す
職場に通ってらしたんですかね、ええ、お家の住宅地から、ね、
すですね、はだと思います。
なるほどね、はい、まあ、いろいろ本当にいろんなことが分かるんだなと思うんですが、ええ、さあそれではここで今日のクイズです、
はい、
クイズ徹底解剖。
そうなんや、
高松町遺跡では足跡が見つかりました、
はい、
その足跡の中には何が詰まっていたでしょう
ね、はい、これが詰まってたから足跡が残ってた。
そうですね。
はあ、さあ何が詰まってたでしょうというのが今日の問題です。来週再来週の答えと3つ合わせてお寄せください。お待ちしています。さて今日は1回目、原始古代の西北村ということで、この西北も全部ムーラーもカタカナというところがなんかすごいおしゃれな、
はい、
ね、タイトルやなと思ったんですが、
そうですか、
はい、ね、でもこうやって村でまた、まあ、ずっともうちょっと時代が、はい、あの後になると町になったりとかっていう風になってくるんでしょうけれども、
はい、
まあ、でもこの西宮エリアの一番最初が西北やったっていうのは、は
い、面白いでしょ。
ちょっとびっくりなさった方もね、多分いらっしゃるんじゃないかと思います。
今本当にたくさんの方があの集まって賑やかな町になってますけれども、はい、実はその弥生時代の初めにですね、ここに最初にこの周辺の村が出来上がったというのが、これやっぱり非常に面白いなと思いますね。
そうですよね、はい、さあそして来週は津都の古代の役所跡みたいな感じなんで、
クエスチョンマークですね。
またちょっとこう西に動くんですか、中心が
南に動くという、
南、
はい、場所が南になりますね、はいはい、ですので、ええ、あのこの4回でですね、実はその、原始古代中世の村の跡が動いていくんですよと、町が動いてるんですよというのをあのお話したいなと思ってます。
はあ、今もその西宮のね中心というと、はい、阪急の西宮北口なのか、はい、JR 西宮なのか、阪神西宮なのかっていうふうに、はい、ね、なんかいろいろとあるんですけれども、はいはい、そのあたりをやっぱり古代もいろんな人々がこう進んで動いていった、
はい、あの案外安定してるもんではないんですよ。やっぱり人間が住みやすいところにこうあの村を作る、町を作る、あの便利なところに町を作るというのをずっと繰り返してますので、時代によってやっぱり場所が動いていくんじゃないかと。
まあ、じゃあ時代によって、はい、それからまあなんかいろんな天変地異だったり、自然現象だったりも、こういろんなねそういうことをこうしながら得て、なんか影響を与えながら、
そうですね、
人はどう動いていったか、
そうですね、はい、
ということで西宮遺跡の秘密でございます。どんな秘密が隠されてるのかって、グヨだけでもすごい秘密がいっぱい分かりましたので、
はい、ありがとうございます。
すごい来週も楽しみでございます、はい、というわけで来週は山田さんが中心になっていろいろとお話をくださるということで、
はい、そうですね、
また楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
西宮遺跡の秘密、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館館長の郷田重信さん、そして学芸員の森下正樹さん、そして山田悟さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。